でそこにもう本当に自分たちが育ってきた男らしさの概念、女らしさの概念ってかなり深く入ってて、で多分ね、これは社会のシステムの中で出来上がってきたことだから、急には変わらないと思うんだよね。このフェミニズム問題もさ、かなり長い間さ、議論されてきて、で、いろんなね、先生方が話してさ、上野千鶴子さんとか話してさ、で、まあ、ここまで来たっていう段階だから、
そうね。
自分たちを基盤としているものの話を一から考えていくってかなり難しい話だとは思うんだけどね。多分僕らが生きているうちにはずっと付きまとう話だと思うんだよね。
そうだね、
そういう中で例えばね、てっちゃんは俺よりも年上なんだけど、男であることまたは女であることっていうのに、まあそんな違和感もないのかな。
いや、まああるよね、
うん、
家族を作るとか、
うん、
そういう時とかね、
うん
うん、まあお互いは思ってないかもしれないけど、両親とかだからね、
うん、
期待されるとそうなるよね、
うん
うん、そうね、立場が、
うん、
そう、親の世代の人たちがやっぱどっちかっていうとね、やっぱすごい収入源とかも、気にするし、
生活していくっていうこととか、
まあ女性はあと子供を産むってことがあるからね、
そう
そうそう、子供を産んだ時にやっぱ仕事ができないとこもあるしね、
漫画家の吉永文さんっていう人が僕は好きなんだけど、吉永文さんの対談集あって、で、あの人とここだけのおしゃべりっていう本が出てるんだけど、この吉永文さんは結構性のね問題とか、性欲と洋菓子店のね、イケメンたちの、お菓子の話で映画にもなったよね。そうそう、そういうのの原作者の人なんだけど、
イケメン。
イケメン。
目が細くなったよ。
そういう中でね、この人、吉永さんも言ってんだけど、山田ナイトとかね、で話してるんだけど、
はいはい、
その中でね、産まなくていいって言ってほしいんですよねって。別に産みたくないってわけじゃないと思うんだけど、産まなくてもいいよ。あなたたちは子供を産むためだけに存在してるんじゃないよってっていうさ、そういう話をしてたりする、本当に自分のさ体だから、その体からさ抜け出ることできないからさ、そっからしか考えることはできないから、なんだろうな、もう基本デフォルトとしてさ自分の中に産むっていうさ、機能を持った体として生まれてきた中ではさ、産んで当たり前でしょとかってさ言うような女性だったらさ、っていうようなさ、そういう言葉って直接言われなくても、女らしさ男らしさっていう中にすごく組み込まれてて、でそれが本当に雰囲気で伝わってさ、空気読めよ的なさ、そういうのが抑圧になってるっていう部分もあるんだよなってね、思うんだよね。で、この年でね、こう、女性とかとさ、接してるとさ、今もう最近そんなこともない。寂しいです
けど。仏様みたいな。
やっぱそういうことか、ちょっと感じたりもするね。
いや、難しいこと考えるんです。俺は基本的に面倒くさいことは考えたくないんで、男らしさで考えて、それで辛くなるのは嫌だから、考えないんだけど、むしろじゃあ、考えない中で男らしさっていうものを、まあ、ちょっと興味を持って考えてみると、俺は随分男で楽だなと思うんですね。よかったって、いろいろこう、 女性の方がいろいろ買わなきゃいけないものも多いだろうし、かかるお金が多いな。それとか、それに比べて男は汚くていいし。シャッとしなくても、まあ、そういう男っているよねってみんな思ってくれるから、言いやすいっていう意味合いでは、ああ、楽だわって思うから、むしろ、これはなんか、ネガティブな意味で男らしさっていうのは捉えないで、ああ、楽だって、よかったって思えるけどね。
そういう感覚で言うと、自殺に走る女っていうね、充実感の中で、最後にするね、話っていうのは、やっぱり、あの部屋が汚くて、ズボラで、あの化粧もそんなにね、毎日すっぴんでいたいなっていうような、そういう女の子がいる感じなんですね。
そうあるべきっていう目が、まあ、男の場合は緩いから、緩いと思えてて、だから楽です。
この自殺に走る女をね、担当した人もね、あ、非常識っていうことを考えたら、やっぱこういうお化粧とか、あの、身なりとか、こう、清潔さだとか、そういうのって、なんか、女らしさで、こう、あって当たり前でしょって言われているものからの違和感で出発、そこで出発できたんだと思うんですよね。だから切実になんかそういう、女らしさと、あの、男らしさ、男にあって女にないものとか、女にあって男にないものっていう、ようなことが、こう題材として選ばれてきてるんだろうなと思うんだよね。で、
僕はあまりそのなんか、その今の男にあって男にないもの、女にあって男にないものっていうのが切実だなっていう言葉自体があまりピンとこなくて、多分、女にあって男にないものと思われているだろうことっていう、で、女にあって男にあると思われているだろうことっていうのが、みんなそれぞれに、こうあるべきなんだろうけど違うなっていうところで、どういうふうな心の置き所を持つかっていう問題だと僕は思うんですよ。まあ多分そういう話をしてるんだと思うんだけど。
で、そこがね、いい距離を持って、こういう社会常識っていうのがあって、で、僕はそこからちょっと違うけど、でもまあ、そっと仲良く付き合っていくよっていうような距離を持って、持てればいいんだけど、これがすごく切実にね、持てない状況に あるっていう、
そんなに思わなくていいのに思っちゃう人たちがいる現実っていう、
で結構多いと思うんだよね今。
そうですね。
で
思えちゃう
ね。俺はね、俺は対自分だけじゃなくて自分と誰かっていうこと、関係性の中でここが思っていなくても他の誰かがっていうような関係性の中で生まれるそういう欲圧っていうのがあるから、そういうところでね、あ、ちょっと男だと苦しいなっていう部分もね感じたりもする。俺女性だったらいいのになってね思ったりもする。だって女性だったら、まあレズビアンっていうこともあるけど、恋愛問題とかさ、考えなくていいじゃん。女性対女性に言ってみれば。
ああ、女性、自分が女性になったら
と思って。でもまあ、そうやって20代終わって30代も行くと、かなり辛いなと思う。この野良女たちのようにね、かなりまあ、大変な、あんた結婚しないのとかって言われるね、こう家庭環境があったりはするんだと思うんだけど、
みんななんかそれでいいじゃんって言ってほしい気がする。
そうなんだよね。
そしたら多分楽になれる。
ね、今は亡き中島ラモさんがね、
は
あ、いいんだぜっていう、ね、素晴らしい歌をこうね作ったけどね、いいんだぜって言ってほしいんだよね。
そうだね。
でも結構いろんな目を、いろんな人の目だったり社会の目を感じながら生きているから、だからみんなちょっと辛くなって、きっとちょっと優等生になってみたりとかしちゃっているんだけど、でもなんか優等生じゃなくていいんだよって言ってもらえたら、多分それだけで、そのたった一言だけですごい視界が広がるというか、肩の荷が下りるというか、そういう感覚はなんかある気がする。だからさっきなんか、じゃあ子供もなくてもいいじゃんの一言が欲しいっていうのは、その違う言葉でだけでしかなくて、いいじゃんって言ってくれたら、こう、 どれだけ抑圧した気持ちを抱えずに過ごせるだろうとか、それはなんか男も女も変わらずいいじゃんって言ってくれたら、こう肩に力の入っている男子たちもそれでいいじゃんって思えたら、もうなんていいっていう。でも私なんかすごい勘違いされやすいから嫌で、なんかそうなんですよ。
ちょっとその勘違いの話は区切って次の勘違いパートだ。
勘違いパートだ。
行きましょう。